ぼっちゃん、八。赤シャツに勧められて釣りに行った帰りから山嵐を疑り出した。ないことを種に下宿を出ろと言われたときは、いよいよ不埒なやつだと思った。ところが、会議の席では暗に相違してとうとうと生徒厳罰論を述べたから、おや変だなと首をひねった。萩野のばあさんから、山嵐が浦成君のために赤シャツと談判をしたと聞いたときは、それは関心だと手を打った。この様子では悪者は山嵐じゃあるまい。赤シャツの方が曲がってるんで、いい加減な邪水をまことしやかに、しかも遠回しに俺の頭の中へ染み込ましたのではあるまいかと迷っている矢先へ、野ゼリ川の土手でマドンナを連れて散歩なんかしている姿を見たから、それ以来赤シャツはくせ者だと決めてしまった。くせ者だかなんだかよくはわからないが、ともかくもいい男じゃない。表と裏とは違った男だ。人間は竹のようにまっすぐでなくっちゃ頼もしくない。まっすぐなものは喧嘩をしても心持ちがいい。赤シャツのような優しいのと親切なのと高尚なのと、琥珀のパイプ等を自慢そうに見せびらかすのは油断ができない。めったに喧嘩もできないと思った。喧嘩をしても、エコーインの相撲のような心持ちのいい喧嘩はできないと思った。そうなると、一線五輪の出入りで控え所全体を驚かした議論の相手の山嵐の方が、はるかに人間らしい。会議の時に金壺眼をぐりつかせて俺を睨めた時は憎いやつだと思ったが、後で考えると、それも赤シャツのネチネチした猫なで声よりはマシだ。実はあの会議が済んだ後でよっぽど仲直りをしようかと思って、一言二言話しかけてみたが、野郎返事もしないでまだ目をむくってみせたから、こっちも腹が立ってそのままにしておいた。それ以来山嵐は俺と口をきかない。机の上へ返した一銭五輪は未だに机の上に乗っている。埃だらけになって乗っている。俺は無論手が出せない。山嵐は決して持って帰らない。この一銭五輪が二人の間の障壁になって、俺は話そうと思っても話せない。山嵐は頑として黙ってる。俺と山嵐には一銭五輪がたたった。しまいには学校へ出て一銭五輪を見るのが苦になった。山嵐と俺が絶好の姿となったに引き換えて、赤シャツと俺は依然として在来の関係を保って交際を続けている。野ゼリ川であった翌日などは、学校へ出ると第一に俺のそばへ来て、君、今度の下宿はいいですかの、また一緒にロシア文学を釣りに行こうじゃないかのと、いろいろなことを話しかけた。俺は少々憎らしかったから、ゆうべは二変会いましたね、と言ったら、ええ、停車場で。君はいつでもあの時分出かけるのですか？遅いじゃないか、と言う。野ゼリ川の土手でもお目にかかりましたね、と喰らわしてやったら、いいえ、僕はあっちへは行かない。湯に入ってすぐ帰った、と答えた。何もそんなに隠さないでもよかろう、現に合ってるんだ。よく嘘をつく男だ。これで中学の教頭が務まるなら、俺なんか大学総長が務まる。俺はこの時からいよいよ赤シャツを信用しなくなった。信用しない赤シャツとは口を聞いて、感心している山嵐とは話をしない。世の中は随分妙なものだ。